おっす、ほら、海賊王になるんだってばよ。ジャンプ大好き、ヤウイタです。
よいしょー、
しつこくこのネタ使ってきますよ。
いや、元気出していこう。元気出していかねえかん。
そうだ、海賊王になるんだ。
土幻化せんといきゃん。
そうだそうだ、つって、
いきゃんいきゃん。
お、俺絵描き仲間に入れたい。おい、おいおきちゅう、俺の仲間にならねえか、海賊やらねえか。
俺おきちゅうだ。海賊
楽しいぞ、冒険だ。
じゃあとりあえず飲もう。
あー、乾杯。
はい、すー、お願いします。
いや、私最近ワンピースにダダハマりで。
あら、今さらと言いますか。
今さらですよね。あの、ワンピースって結構出てるじゃないですか。
あれ、でもワンピースってもうそろそろドラゴンボール超えたんじゃない？
あ、今52巻ぐらい出てるんです
よ。あ、もう超えてんな、多分。
もうこち亀レベルですよ、もはや。うん、10年ぐらい連載してるらしくて。
すげえな。
でもテンションが全然変わらないんですよ。
そう。なんか、あの、絵柄も見事に変わらへんけどね、あの人の。すごいね、お題。
うん。すごく面白いですね、あれは。なんか、聞いたところによると、うん、あの、少年漫画の中にちょっと泣けるエピソードを入れるっていうのが、
うん
うん、あんまりなかったんですけれども、
あ
の、
うん
うん、あの、スラムダンクとか、ルーキーズとか、あの辺とかだったりすると、こう、現実の世界とちょっとリンクしてる部分があるじゃないですか。
は
い
は
い、
冒険者でってこと？
そうそう。
ああ、なるほどね。
ドラゴンボールでも、悟空が死んでも、また悟空に輪っかがついて戻ってくるみたいのがあったりして、まあ、悲しい別れではない、あるけれどもないみたいな感じになってるけれども、本当に泣いちゃうんですよ、あれは。
まあね、俺も昔はジャンプ買ってましたからね、読んでたけど、最後、もう25巻目ぐらいかな。もうちょっと、あのキャラが分かれへんねんな、あの、手がいっぱいどこでも入るやつ。
ああ、あの、ニコロビンですね。
ああ、そう、あの辺でやめたから、俺。もう分かれへんねん
な。私も途中まで読んでたんですよ。あの、うん、途中までっていうか、普通に、最初の方を読んでて、
うん、
そういえば、ワンピースって、テレビで確かアニメをやってるから、動くルフィたちを見てみようと思って、
うん、
見たら、あの、ニコロビン私が読んでるあたりは敵だったりするんですよ。
あ、
それなのに、テレビだとなんか仲間になってたりするから、あれ見なきゃよかった。アニメ。
あの、料理にないと
き。サンジって言って
た。サンジか。サンジが、会場レストランから出るエピソードはちょっとないと。
ああいうのが、うん、その、いろんなキャラにちょいちょいあるんです
よ。ああ、みたいやね、なんか。でも、だって第1話も結構泣けるやん。あの、シャンクスが。
ああ、腕をね。
そうそうそうそう。ね。でも、話進めていったらわかるけど、シャンクスって相当上位の海賊やのに、
うん、
あんな魚に腕取られてええんかって感じやけどな、なんか。
あれは、それ片腕を上げるってでもルフィを助けたい友達だからっていう気持ちが良かったんですけど、どうしようもならない状況ってあるじゃん。
でもなんとかなりそうじゃない？
オキチュウだってどうしようもならない時とかあるでしょ。
だってあんな強いルフィの兄貴すら部下なんやろ、あいつ。シャンクスの
違いますよ。シャンクス、あのルフィの兄は、あの、なんだ、エースだ。エースはシャンクスの部下じゃなくて白ひげの部下です。
うん、あ、そうか。あ、全然分かってないな、俺。ルフィのこと。ルフィのことじゃない
わ。ワンピースの世界。
うん。ルフィに似てるって言われたことあるけど、昔。
全然似てないわよ。
もう今。
ルフィはもっと少年みたいなんだから、オキチョみたいにずんぐりむっくりしてます。どっちかって言ったらね、あのね、ランブル飲んだ時のね、チョッパーみたいな感じですよ、あなた。
わからん。ランブル。
ランブルボールって言って、こう、うん、あの、悪魔の実を、あの、チョッパー、あの、トナカイを食べてるんですけど、
うんうんうん、
それを食べた、あの、から能力が使えるんですけども、その能力を最大限に引き出す時のチョッパーが飲む薬がランブルボールっていう。
うん、ああ。うち、あの、大学僕、美大一回通ってたんですけど、うん、イラストクラスだったんですけどね、
ええ、
あの、漫画家志望の人が何人かいましてね。でね、もうやっぱり同人誌とか書いてたね、うんうん、ワンピースの。
ええ、
で、オーダー栄一郎のこと、オーダー栄って略してたけどね。
あの、ワンピースの中に読者さんとの、あの、やりとりするコーナーみたいのがあるんですよ。
うんうん、
あの、お話とお話の間の空白のページ、結構埋めるじゃないですか、
はいはい、
あの、漫画家さんは。
うん、
そこに、あの、 何ですか、小田一郎が読者さんからもらったお便りの中から、うん、来る質問とかに答えるコーナーがあるんですけれども、うん、そこでは小田一郎先生はおだっちって呼ばれてます。こんにちは、おだっちって言って質問ですみたいな感じで、あーいいなーこれこういう感じだよな。あっち、でも結構、まあ前も何回か喋ってるんですけど、うん、あの、昔のジャンプの巻末にあった、なぜか読者が写真を送ってきて、その写真があって、なんか、この、読者が、こう、なんだろう、こち亀とか、うん、あの、ジョジョとかの、あの、後ろの、すごい後ろの方に、うん、なんか、感想乗っけてるコーナーなかったです。
ジャンプ放送局じゃなくて。
じゃなくて、あの、コミックス、コミックス。
あ、コミックスか。
うん、
コミックスを、俺ジャンプコミックスあんま読んでないか分かれへんのな。
本当、
うん、
昔はそうやって、あの、お便りをただ載っけるって。で、その音、送ってきた人の何か写真も載ってしまってるみたいな。家の前でピー、大きい感じでピースしてる。写真とか。
そうか、俺ジャンプをずっと、ジャンプで読んでたから、ジャンプは逆に俺ハロージャンプ街まで完璧に読んでたけど
ね。何それ。
一番最後のなんか編集後期的なやつ。
うんうんうんうん、
ハロージャンプ街ってい
うのは。ジャンプの雑誌自体はそんな読んでないんですよね。
あ、そう、俺小学校ね6年からかな、うん、ちょっと遅い、遅咲きやね。俺が読み出した頃っていうのは、そうやな、ドラゴンボールがあって、何があったかな、多分男塾がギリあって、スラムダンクがまだで、ロックブルはやってて、
結構前ですね。小6ですもんね。
小6、小6。まあ、とにかくドラゴンボール筆頭に、そうやな、何やってたかな。も、まあ、ターちゃん。
あ、ボンボン坂とかやってました。
ボンボン坂はまだ中学。うん。何やったかな。も、
もんもんもん。
あの、リベロの武田とかかな。あ、その前のプロレスのやつ。
あ、わからない。あ、なんかあった。
そうそうそうそう。とかから始まって、北斗の拳はもう終わってたかな、ギリやったかなぐらいの感じかな。
私の時は
ジョジョがね、第2部。
あー、うん、あち、そんなに内容読んでなかったんですけど、あちにが読んでた時は中3なんですよ。中3になぜなら塾にあったから。
ああ、かなり遅いね。
そうなんです。あち、うん、ジャンプ漫画はあのやっぱり女子なんで。
あ、そっかそっか。少年
漫画、ね、少女漫画を読んでたんです。
あー、そっか。
少女コミックとか、花と夢とか。
ああ、
マーガレットとか。
で、俺が読むのをやめたのが、大学の多分1年やねんな。だから21歳。だから11歳から21歳まで10年間ぐらい読んでたんかな。
そして10年ぐらい読んでないんですね。
そうなのよ。だからもう、今、最近のジャンプとか読むとさ、全然、なんていうの、まあ、正直、まあ、こんなん言っちゃあれやけど、まあ俺がおっさんってこと許してほしいねんけどさ、ナルトとかさ、
うん、
あんな淡白な絵でいいのって思ってしまうのよね、なんか。
ああ、でも確かに、あれは多分鳥山明先生の影響が強いんでしょうね、ね、きっと。
でも鳥山明は、昔あられちゃんの時にゴテゴテの、ものすごいゴテった絵のさ、ところから入って、ドラゴンボールも初期とか、脇役とかさ、ゴテゴテしてたし、
うん、
ブルマの服とかもなんかちょっと変やったしさ、凝ってたし、がどんどんなんかこう話がに重きが置かれるに従って絵がどんどんシンプルになっていた過程があったから全然違和感なかったんけど、
うんうん、
ナルトは最初から結構服装とかもなんかつなぎみたいなさ、なんか
あっさりしてますね。
あっさりしてるやん。まあ忍者なんやろあれって。
全然知らないけど、
そうかと思いながら、
あのおでこになんか巻いてんですよ、ハチマキみたいなやつをうちの会社でナルトが流行った時にそのおでこに巻くハチマキみたいなものがどこかコンビニかなんかで売ってたのか、もしくはちょっとは定かじゃないんですけど、その先輩が自力で作ったのかこの会社の紙などを駆使して、
うん、
で、ああ、それナルトのハチマキじゃないですかって言ったら、いいだろうって、いいだろやおいたって言って、なんか、俺は今から池袋に行くんだってわよって
。ハマってんな。
それで、その先輩ちょっとギャロっぽい感じなんですよ、見た目が。
ああ
少し茶髪だし、こうピアスも開いてるし、色も黒しさが高くて、まあちょっとイケメンな感じなんですけれども、うん、ちょっとおバカさんなんですね。
う
それで、うわー、いや、めちゃくちゃいいの手に入れたなって、もう俺ナルトじゃんって言って、できるじゃんみたいなこと、なんかナルトの技みたいな、ちょっと詳しく知らないんですけど、なんかいろいろやっていて、で、なんか、もうそれはもう仕事が終わった後で、じゃあ私帰りますって言ったら、なんだよ、ヤオッチ、一緒に帰ろうよって言って、もう巻いてるんですよ。嫌だって言って、本当に嫌だって言って、え、マジ俺これでこのまんま池袋の飲み会に行くって言って、じゃあな、ヤオイタ、俺池袋に行くんだってばよ。
まあしんどいな、それ。
それで、その先輩は池袋に向かいました。多分電車の中で外したと思うんですよ。
で、また降りたらまたつけるんですよ。
合コンだってばよ。
そうだから、ナルト一切絡んでない。で、俺、ちょっと、まあ確かに、ちょっと、なんやろ、ルローニケンシンが終わった時に、
ああ、
もうええかなってちょっと思ってんけど、まだちょっと、それと入れ替わりぐらいで、あの、ワンピースが始まってさ、
うんうん、
確か。じゃこれ全部記憶で喋ってるから、間違い、事実関係分からへん。はっきりしてないけど。でな、ワンピース初期すげえおもろかったから、ああ、これおもろいな、もう少し読みたいな、じゃあもう少し読もうって思ってて、うんうん、で、次何巻の漫画が終わった時に、その漫画は別に好き嫌いにかかわらず、次何かが終わったら読むのやめようと思って、その時に俺の照準にぴったり入ってたんが、方針演技って覚えてる。
ああ、あった藤、なんだっけかな、藤崎。
藤崎龍かな。
みたいな感じですよね。
で、足が異常にでかいキャラの。で、絵柄も全然好きじゃないし、うん、話もそんなに面白くない。
俺は。結構、マシン英雄伝渡る的な絵です。
そうそう。なんか、でもなんかね、かなりクライマックス来ててん。
ええ。
で、わ、これじゃあちょっとこれ終わるまで頑張ってジャンプと思ったら、うん、結構クライマックスからが長くてさ。
あれって言って予想と違うの1ヶ月のはずだったのに。
でも結局、方針演技の終わりを見ずして、俺は読むのをやめてしまった。
そうなんだ。
うん。そうそうそうそう。
あの、ビデオガールってやってなかったですか？
あ、やってた。あの、俺が読み出しの時からやってた、あれは。
あの、ビデオの借りたレンタルビデオかなんかの中から、うんうん、女の子が出てきて、その女の子との生活が始まるみたいな、うん。最終的にそのビデオの攻略が切れて、愛ちゃんの、ちょっと、
そう。
映像というか、愛ちゃん自体がちょっと薄くなってきて。
主人公がね、モテウチヨータって言ってね。
あ、そんな名前だ。それでさ、それで、あ
い。お呼びしたらモテないヨータやね。
ああモテないヨータ
って。
それで、最終的になんか愛ちゃんがいなくなったんだけれども、なんか転校生みたいな感じで、普通の女の子としてなんか、会いに来るみたいな感じで終わって。そうそう、ただ、あの、当時、ビデオガールを見てる男子と、うん、家にボーイズ B の単行本がある男子は、最低って言われてました、
ね。いや、ビデオガールほんまにエロかったからね。まあ、今の言葉で言うと、この萌えが完全にあったからね。あの、パンティーの描き方とか。
あれですよね。あの、愛ちゃんが T シャツで、下にブラジャーをつけないで、パンティーしか履いてないみたいなシーンがよくあって、お前なんでそんな格好でいるんだよみたいな。ドキッみたいな。
そう、あの短いスカート越しにもわかるヒップのラインとかかなり燃えましたけどね。確かね、俺、小学校の時に、ほどなくして始まった漫画が、あれやね、あの、マジカルタルルートくん。
ああ、ありましたね。
うん、始まりましてね。あの、江川達也はね、すごいよね、あれ。
江川達也先生の絵もいやらしかったですね。
いやーすごかったね。モテウチヨータなんか目じゃないぐらい全部当て字でね、名前が
意地が悪いと
か、うん、両口はこれきよっての言いましたからね。いいんかっていう感じのね、可愛いイオナやからね。
可愛いよな。
ヒロインが
イオナちゃん、
意地が悪いイナでも、うん、
意地が悪い
原コツトムっていうやつがいて、あの、何、主人公何やって
、江戸城本丸か。
あ、そうそうそう、江戸城本丸。
可愛かったな、タルちゃん。
タルルートでよかったよね。あの、タルルートの魔法で一個なんかあの、
スケスケメガネがあったな。
見る見るやろ。いや、あれじゃないね、なんかな、玉があって。
玉ちゃんでしょ。
玉ちゃんやったっけ、なんか、うん、あ、なんか言ったら、近くにあるそれが全部集まるっていう。それで水集めてプールにしてる。空中で泳いだりしてるけど、あれだけちょっと欲しいな思って。誰か掃除するときにさ、ホコリってやったら、このホコリって
来るやん。それを払うだけで、お掃除も完了。
そうそう。
まあ、ドラえもん的な感じだもんね。
ゴキブリって言ったら怖いけどな。
言ってはいけない。
家中の、こんなにいたみたいな。
あと何があったかな。ああ、でもあっち結構、マサルさんとかも好きでした。最近で言うと。
うん。
あの、マサルさんは、その、すごいのは、あの、不条理ギャグみたいなやつを、
そうそうそう、
少年たちに完璧に広めたみたいな。
そう。でも、マサルさんが始まるまでにちょっとこう、布石があってさ、なんか、当時、俺が読み出した当時、結構ジャンプって少年漫画、少年誌やのにギャグ漫画が少なかった印象があってな。ターちゃんはまあギャグ漫画、でも後半結構ジャンプシステムによってかなり冒険者になっちゃったけど、
うん、
なんか、そんな中で急にラッキーマンが始まったよ。
あ、とってもラッキーマンだっけ？
そんなんだっけ、うん、まあ、ちょっと俺も細かい順序は覚えてないけど、ラッキーマン、があって、で、あんまり俺は面白くないなと思っててんけど、
うん、
そしたら王様ロバとか、
うん、
なんか徐々にこういろいろギャグ
マン。ボンボン坂高校もそうじゃないですか。
あ、ボンボン坂でもちょっとなんか、少年少女漫画的なノリがあったよね。
あ、そう。
綺麗な絵柄やったし、なんかさ、ギャグを笑えへんけどね、あんなんとか、何がいいんだかって。
そう？
うん。だからなんかあれないっけ？なんか、覚えてないな。まあなんか、そんなこんなで始まったっていう風に見えて。なんかまあもちろんモンモンモンとか、珍遊記とかかなりあったと思うけど。
珍遊記ね、
うん。で、あれね、競馬のやつ。
巻き馬王。
巻き馬王とか、うん。そうそうそう。あって。で、マサルさん。マサルさんは確かに面白かったよね。
うん、
ちょうどね、マサルさん始まったら多分俺の記憶だったら高校やね、俺。
ああ、沖中高校かもね。私中学だもん。
うん。で、ちょうど、ヤンマガで、あれ、イナチューが
始まったぐらいで。ああ、そうそうそう。同時期。だから、イナチューと、マサルさんと、あと、ちょっと行くと幕張読んでる人もいたんです
よ。ああ、幕張。幕張、あれとかもう当時からちょっと笑えへんかっていう。だからテレビのバラエティ番組的な裏を笑うみたいな、ね。
そんな感じでしたね。
うん。
いやー、マサルさんのお話の中で、マサルさんが授業中居眠りしてんですよ。
うん、
で、藤山お米粒くんが、マサルさんって言って、次、体育の授業だから行くよって言ったら、違うな。その前かな。授業中に居眠りしててパーって起きた時に、モンテスキューって言って起きるんですよ。
ああ。
で、なんかクラスの人たちは一体どんな夢を見ていたのかしら。なんなの、あの人、ザバザバみたいな感じになって。で、それがあって、で、なんか、私はその時何が面白いんだろうって思ってたんですね。そしたら授業でやっぱモンテスキューが出てくるわけですよ。社会科の授業で。でモンテスキューがーって言った時にもう男子がブスブスそう、それについて行きたくて、私も男の子みたいに笑いたい。
まあ確かにマサルさんってほんまにあの瞬間あの時代しか笑えへんかもな。なんかよくわからんもんな。
まあ、私全部持ってんですけどね。
細かいディテールちょっと面白かって、なんか家がさ、布やんか。
マサルさん違う。あれって。
あんなんとかちょっと面白いけどな。なんか
あの回の一番最後のコマが、うん、無駄な時間ほど無駄なものはないと悟った一度だった。テスト勉強しにマサルさん家に行くっていう回だった。
あー。でも俺かなり後期になって、大学になってからさ、俺、ボノボノを読んだらさ、
あー、私、ボノボノ。
突き抜けてるよね。
ボノボノ本当にわかんないんですよ。ていうか、読んだんですよ、
うんうん。
つい最近読む機会があって、うちにボノボノが到着して、
うん、
読もうって思って、なんかあっち漫画好きなもんで、
うん
ね。読んでたんですけど、その、松本人志が深いとか、やばいとか、
言ってるみたいね、うん。
とか言ってるから、で、結構予想でも、大木中華誰かがボノボノやばいでみたいなことを言ってたから、どれほどって思ったけど、もうただ理解できないだけで。
いやあれは、いや、あれはすごいよ。ボノボノはすごいと思うけどな。
まだ今、五十嵐美京先生が書いてるカムロバ村への方がわかりますね。
ああ、それ知らん。あと、ゴールデンラッキーもすごいと思うけどな。
何ですか、ゴールデンラッキーって。
っていうギャグ漫画があって、今こうあるか、後で。
あ、はい。ぜひ。
なんか、
ボノボノ何がすごいんですか？
いや、俺もちょっと細かく覚えてないねんけど、なんか、キャラが何人かいるやん。
なんか、モグランくんみたいなのと、ラッコちゃんみたいな、ラッコちゃんみたいな。なんか、いろいろ動物がいますね。
そう。で、基本的になんか、その、可愛い動物のキャラなんやけど、なんやろな、読まな、ちょっとこれは言葉ではちょっとやりにくいんやけど、でも松本人志が影響を受けたって、公言したのは素晴らしいっていうか、なんか、ほんまになんか、確かにダウンタウンっていうか、まっちゃんが作るコントを、にも通じるなんていうか匂いみたいなのはあるで、あれ。俺好きなしまっちゃうおじさんっていうキャラがいいんだけど。
何でも片付けちゃう。
何でもしまっちゃう人なんやけど、怖いね。怖い回とかあんねん、なんか。そのなんか4コマ漫画やねんけど、4コマで語らへんねんけど、それ以上のバックボーンをすごい感じてしまう話とかがあんねやんか。めっちゃ怖いね、しまっちゃうおじさんって。
そうなんだ。
うん。なんか、なんやろな。初期ファミコンで、ファミコンの RPG に、が好きな人間の想像力があれば分かると思うねんけど、要はなんかまあマザーとかもそういう意味で素晴らしいねんけどさ、あの初期ファミコンってそのスペックがあんまりないから、その、例えば超人とかあるキャラはある一個のセリフしか言わへんやんか。で、それがさ、スタンダードって最初受け取んねんけど、あのマザーをやると、あのそれの外側の視点がを教えてくれるっていうか、要するにその町人がその人を人間として仮定した時に、何回喋ってもそれしか喋らへん怖さっていうか、それしか教えてくれへんあの人情のなさっていうか、そういうのとかがをあえてこうマザーでなんかこうなんかね、あのちょっと話ちょっと飛ぶけど、マザーの中で、俺ちょっとマザーね、途中でデータ飛んだから全部クリアしてないねんけど、マザーってあれ、基本的に月から宇宙人が来て、で、大人がどんどんいなくなっていく世界なんやけど、それの最も被害がきつくって、大人が全くいなくなって、子供しかいない街が出てくんねんか、マザーの中で。そしたら、基本的に、その、入ったら、こう、ビビビって、こう、8ビットの子供たちが街動いてんねんけど、話しかけると、街の入り口の人たちとか、部外者は出ていけ。って言うねん。誰に喋りかけても、部外者は出ていけ。部外者は出ていけ。って言って、いろんな人と話してて、後ろの、後の方に、二人だけ兄弟がいんねんけど、兄弟か忘れたけど、あるキャラ、じゃあ、兄弟とか関係ない。ランダムにこう聞いてて、そしたらランダムにあるキャラは、部外者は出ていけの後に、てんてんてん、ええんって、なんでやろか。要はなんかその、なんていうの、みんな同じこと喋ってるっていうのは、その、必死でその街を守ろうとしてるから、部外者に対してはみんな同じことで言って追い出そうとすんねんけど、ちっちゃい子供は、頑張ってそれをルールを守ろうとすんねんけど、怖いから泣いてしまうみたいな。もうその瞬間にその同じセリフを言ってしか言わへんっていう設定以上のもんがそこに入ってくるやんか、なんかこう。ああ、そういうことか、みたいな風にな
る。なるほどね。
なんか、そういう感覚がある、しまっちゃうおじさんには。
見ないとわかんないな。
そう、なんか結構4コマ以上のものがある。話が何個かあるのがモノモノやと思う。
ちょっとお話がマザー2からつながるんですけど、ファイナルファンタジー7で、そのドラクエなりファイナルファンタジーでもみんな途中で戦ったら死ぬじゃないですか。これでフェニックスの王とかザオリクとかやったりすると復活するじゃないですか。そういうの当たり前だったけれども、ファイナルファンタジー7では、キャラが本当に死んじゃうんですよ。その世界からいなくなってしまうみたいな感じで、もう死んでしまったと。その、キャラが死ぬっていうのが当たり前の RPG の中で本当に死ぬっていうことを書きましたみたいなことを制作者が言ってて、命っていうのは実は大事だし、ヒットポイントなんていうのは一生あるもんじゃないし、回復すればいいっていうもんじゃないんですよって言ってたので、ああ、確かに。すぐ生き返るからいい。みたいな風に思ってる部分もありました。私。
でもそれは難しくって、マザーは決して死なへんから、
ね。マザー死なないね。
そう。
敵も倒すんじゃなくて、おとなしくさせたみたいな。
そう、正気に戻ったとかね。 最初の、あれやからな、怖いお兄さんとかやから、敵暴走た、トラックとか。
私、マザーちょっと3しかやってないんですよね。
あ、まだ俺1しかやってない。
で、3で、3かな、確か。なんか、キャラの名前を入力してくださいって言って、うんうん、キャラの名前全部入れてって、で、最後にあなたの名前を入れてくださいって言って、
あ、ちょっと待って、それなんかネタバレになる。俺、それ、いずれやろうと思ってんねんけど。
あー、ちょっとネタバレになるけど。言いたいな
じゃあ、ちょっと、やめといて。まだ、ちなみに、もう、4はなさそうな雰囲気があるけどね。
あ、でも、3面白かったな。やっぱ、泣きましたね。糸井重里さんは、本当に天才ですね。
すごいよ。僕も友達でね、マザーシリーズの大ファンがいて。
ええ。
で、あれ、何っけ、アドバンスやっけ、ゲームボーイアドバンスやっけ。
そうです。
3で、あのマザー3バージョンのアドバンス付きの限定パックが出たんやんか、マザー3で。そのマザー3版のゲームボーイアドバンスのクオリティがめちゃくちゃ高くてさ、
うん、
あの新品やのに、あの要するにすでにやり込んだファミコンのコントローラーみたいなの、その A ボタン B ボタンの周りがちょっとこう
剥げてるみたいな、黒ずんでるみたいな
に元々なってんの。
おお、すげえ。
なんかめっちゃ感動したで。そのとで、あのそれを初回限定をネットかなんかなんかで買うと、
うん、
あのあれがもらえんねん、あの何だっけ、フランクリンバッジ。
ああ、あのなんだっけ、
雷かなんか跳ね返すね。違うかったっけ。
なんかそういう効果のあるアイテムです、
ね。そうそうそう。がついてきて、その友達はもちなみに保存用と自分用で2個買ってましたけどね。
本気じゃないですか。
本気やで、あの人。う
ん、ちょっとトイレ。
マジで？
ストップしても
マジ、またトイレ？
ごめん。
じゃあ今週の、何やっけ、フォーチューンオキチューの。
フォーチューンオキチューンじゃ
ん。血液型占いのコーナー。ということで、A 型の君、漫画ばかり読んでると目が悪くなるけど心が豊かになるぞ。B 型の君、肉ばか食べてると胃がもたれるけど美味しさの幅が増えるぞ。AB 型の君、映画ばっか見てると金がなくなるけどでもすごく面白い人間になるぞ。そして O 型の君、勉強ばっかしてるとバカになるぞ。あ、帰ってきましたね。
大型なんだったんですか。
でもメリットが得れるものはたくさんあるぞ。特に努力だぞ。
普通にいいこと言って。私がトイレに行かないとホロスコープを基中出てこないのかもしれない。
出てこない。じゃあ本当は寝てやりたかったんですけどね。そういえば今日からなんかコーナーを試してやるとか言いつつ、あんた今日コーナーなんかちょっと後でやってくださいよ。
やりましょう。
通り、あのあれね、寸劇の
やりましょう。
ちょっと努力って出ましたけど、あのジャンプは友情努力勝率、
そうですよ。
3枚看板
に、337拍子という漫画がマガジンにあるんですけれども、はい、あれの1話か2話ぐらいにその主人公の男の子が新宿のぼったくりバーの人に追いかけられて逃げれなくなるっていうシーンがあるんですよ。高校生なんですけど、うっかりこの時にここにはジャンプ理念がどこにもない、友情努力勝利ひたすら逃げるっていうシーンがあって、おー、ここで敵雑誌を出してくるとは。ジャンプも一応不正になってジャンプ理念みたいな。いやー、消えてるみたいな。
でもジャンプのマークって海賊やん、
うん、
だからワンピースってもう出るべくして出た漫画って感じやんね。
でもあのワンピースの中には片目があの黒い、あの、眼帯をしているヒアロが出てこないんですよ。
う
ん、
あ、そうな。
一応マークを気にして、そういう風に書いてるらしいです。
あ、
ただ、うん、今後出すかもしれないっていう話が、ウィキペディアに載ってました。
ウィキペディアか。ウィキペディアね。
ちょっと仕事中空いてる時間にウィキペディアで。ワンピースってどんな感じなのかしら。あ、なんか、あれあるじゃないですか。デスノート。
デスノート、あ、はいはい。
デスノートの原作者が、うん、ちょっと誰なのかみたいな感じで。
あ、はいはい。まあ、有名な。うん、
その、ラッキーマンの。
うん、っていう話や
ん
ね。
どうなんですかね。
いや、なんかそうなんじゃないですか。
やっぱそうですよね。
うん。
そうであってほしいな。
うん。 でもなんかもし、もしそうやとしてもすごいわかるのはなんかなんやろうな、別にさ作家って多分これ何でもそうやけどさ、受け取り手の側からしたら、
うん、
その作家性があった方が安心するわけよ、
うんうん、
なんか要はこの人はこういうのを俺たちにくれるみたいな、
うんうん、
でも作家も人間やし、やりたいこととか面白いと思うことって変わるやんか。
そうだよね、
うん、だから全然もしほんまやとしても全然そういう意味でわかるっていうかね、
うん、イメージつもんがありますからね、
うん、だからむしろなんか同じことしかやれへん人っていうか、むしろそれはそれで職人的にすごいんやけど楽しいんかなとか思わへん。
え？どういうこと？
なんか俺なんか絵描いてるけどさ、そのなんやろうな、なんか毎回ちゃう絵描こうっていうのがあんねやんか、なんていうか。
まあでもおっちゅうさんの絵も基本的には全部違う絵ですけど、元となってる絵柄みたいなほとんど変わってないじゃないですか。同じことじゃないですか。
うん、そうそうそう。ただなんかなんやろうな、なんかあの人そのラッキーマンからはデスノートの間に何をしてたかはちょっと分かんないけど、何年か空いてるやん。
うんうん、
月日にしたら5年以上空いてるやんか。
そんなに空いてんですかね。ちょっとあんまり
5年ぐらい空いてんじゃない。だって俺デスノート始まった時俺ジャンプもう読んでないから。
お
で、ラッキーマンって結構俺中学かぐらいにあった印象があるから。
デスノートいつからあったかな。一回読み切りだったんですよね、あれ。
あ、じゃあもう完全に読んでないわ。読み切りも知らんもん俺。
確か読み切りで最初のやつがあって、それが結構人気があったんじゃないですかね。だから連載になったんじゃないですか。
なんか5年スパンで見ると俺5年前の今の、結構まあでもな、1枚ペイントって結構やし、結局それでも変わらへん絵柄、今矢部が言った絵柄っていうのは作家性なのかもしれへんねんけど、だからそういう意味じゃあれはあまりにも違いすぎてちょっとびっくりするっちゃするけどね。まあそうか、そうか、
そうさ。
何好きやった？ジャンプで。
スラムダンク。
スラムダンク、やっぱり。
あと悠々白書。
ああ。
オタクの王道です。
あ、でもそれで言ったらレベル E 好きやった。
ああ、レベル E もね、うん。ただレベル E は、富樫先生は大丈夫なのかなっていう心配が。今、ハンターハンターですしね。
ああ、いや、あの時まだバキバキやったら絵柄も結構細かかったしさ。最近ひどいけど。
なんか、やっぱ好きな作家さんの漫画って、立ち読みしたくなっちゃうじゃないですか。雑誌を買ってなかったとしても。しかも、ジャンプって、絶対何ですか、ビニールしてますとか、テープで見れないようにするっていうタイプの雑誌じゃないから、わりかし、ちょっとパッて立ち読みできる、いつでも状況にあって、まあ、立ち読みとかあんま良くないんですけどね。でも読んだ時に、私、銀魂っていう漫画が今、ジャンプでやってまして。
何の漫画？
銀魂は、ちょっと近未来の話なんですけど、江戸時代になってしまった。だけども、若干近未来で、その、銀さんっていう男の人が、よろずや、何でもします、みたいな感じで、いろんな事件を、ちょっとした近未来のお江戸で、活躍して解決していくみたいな。
なんかそんなんなんや、今。
銀魂読んだ時にちょっと鉛筆っぽくなってて、あーって鉛筆
なんかでもなんか世代交代うまいことやってるなって感じするけどね。なんかテニスの王子様とか始まった時、あーこれは俺完全にジェネレーションの違う漫画やなと思って読んでなかったし、ナルトもそうやけど、なんかジェネレーションをなんか同居させりゃうまいこと。なんか
だからワンピースは今読んでも面白いから。
もう、でもしんどいな、ちょ
っと。面白いんだよ。
終わってからよ、みたい。
ああ、わかる。ベックとか私全部出てから、全部読もうって思ってた。
でもそういう意味じゃ、俺あの人、なんつう人やったかな。
おいしぼ？
いや、じゃなくて、
クッキングパパ。
シャーマンキングって
やったやん。マンキンね。
で、その前に仏ゾーンってやったの覚えてる。
ああ、そっか、仏ゾーン、そっか。
俺、仏ゾーンに仏ゾーンは俺ね、
あれはかなり俺ジャンプシステムに対してすごいあの挑戦的やった気がするのが、
うん、
あの打ち切りやってん、いわゆる仏ゾーンって。
ああ、
ただもう明らかに全然今からやっていうところでブツって切れたんやけど、それの反抗の示し方、まあこれ俺の主観やけど、素晴らしくて、仏像のラスト一コマっていうのがめっちゃかっこよかったんやけどさ、
うん、
仏像その時何人かキャラいたんやけど、今からやるぞみたいな感じで急にブツって切れてんけど、最後の一コマな、あの、キャラの後ろ姿なんやけど、
うん、
あの、すごい仲間らしきキャラやねんけど、
うん、
知らんキャラがいんねやんか。
うわ
ー、何人も。半分以上知らんねん。
ああ、なんか鳥肌が立ってき
て。めっちゃかっこよくないこれ。俺はこんだけまだあったのに打ち切るからここで書いたみたいなさ。
かっこいいな。
あの仏像のラストは俺もう見た時にゾクってして、で、打ち切りっていうのもなんかさ、もう読者も。
わかるよね。後ろの方になってたらみたいな。
そう、なんか中学生でもわかるやん、あんな。なんか、あ、これジャンプのいわゆるあれやな、みたいな。
うん。
で、決して人気悪くなかったと、俺面白かったけどね。
ただあれだよ、お便りの投票が低かったんで。
なんかそんなんやろ、いわゆる視聴率的なもんやんか、うん、内容じゃなくて。
だって面白い漫画面白いもんね。昔ジャンプでいじめを提供する元気やでという漫画があったんです。
ああ。
私読んだことはないんですけれども、あれもちょっと打ち切りっぽかったみたいな。
ああそうなんや。
やっぱいじめは重かったのかもしれない。
ああまあまあそうやな、どっちかのなんていうか、そう、どこにこう肩を寄せるかみたいなのがあるかもしれんな。ジャンプとか特に少年少女が読むものやし、その後のやったシャーマンキングもね、尻すぼみやってね、あれはもしかしたら作家自体のなんか臨界点というか。
あ、満期はちゃんと終わったんですか。
いや最後ちょっと俺この前、あの何年前かな、5年ほど前、あの武甲で全部読んだけど、改めて
ブックオフで読んだんだ、
うん、バイトの休憩時間に2週間ぐらいかけて
今日は16巻から読む
途中19巻ぐらい抜けてて、ここは記憶で埋めたけど最後なんかえらい印つぼみなんよね。
あれ何巻ぐらいまで行ったんですか。
27ぐらいかな、ちょっと覚えてない、はっきり覚えてないけど、でも いわゆる結局ジャンプの落ちるパターンに入った。最後なんか天下一武道会的な感じになっちゃって、なんかでシャーマンキングを決める大会みたいな。
なんかジャンプってその作家さん聞いた話なんですけど、
うん、
作家さんがここら辺でこういう形で終わらせようっていう構想があるじゃないですか、
うん、
で例えば、まあ、16巻とか17巻で終わらせれるような感じのお話の構成だったとしても、人気が出てきたらもうちょっと伸ばしましょう伸ばしましょうって言ってるうちに、うん、話がどんどん辻褄が合わなくなってでもう無理やり終わらせるみたいなのをちょっと、まあ、噂なんですけど聞いたことがあって。
でもあの人、シャーマンキングのあの作家はちょっとでも、普通の少年誌には落とし込まへん意識がやっぱり感じられてね。あの、よう、なんたらよう、よう一やったっけ、ようか。あの主人公は結局、その、シャーマンキングなんてどうでもいいっていうところに行くわけよ。
ほうほう。
ゆるく行きたいぜ、みたいな。で、なんか、ようっていうのも、結構なんか、これは俺の勝手な想像やけど、結構あの、マリファナ感があってさ、ヨウっていう名前に、なんというか。
そう？
で、シャーマンやし、で、もともとその伊勢神宮の祭ってあるのは、あの、大浅野神って言って、昔の、あの、戦前日本は、そういうカルチャーがあったやんか、
うんうん、
なんかその普通の、なんていうの、ものとして、神事の際に使用するものでもあるし、日常的な嗜好品としてもあったものやから、多分あの人、シャーマンを研究するにあたって、やっぱり日本の、伊勢神宮を中心としてなんかそういうのとか勉強したと思うね。
うんうん。
で、あの日本においてのそのシャーマンの在り方っていうのはきっとその1位を決めるとかじゃなくて、いわゆるヤボヨロズの神的な。
ああ、たくさんいる
って。うん。でもそのさ思想っていうか、そのかなんていう感覚っていうのをジャンプのあの戦いバトルの中に盛り込むってかなり難しいやん。
うん。
主人公は勝たなければならない。ならない。やんか本来は。確か最後ようちょっと覚えてないけど、ようやったか、その主人公にすげえ顔の似た、
うん、
もう最強みたいな、誰も勝たれへんみたいな、うん、いわゆるスーパーサイヤ人みたいなやつが出てきて、
おうおう、
結局、ま、シャーマンキングになれへんねん確か、
うんうん、
でもいいやんみたいな。
別に俺一番とかじゃねえし、
うん、でそいつがシャーマンキングになった後の世界っていうのは確か書かれてないねんな。
ああ、
うん、
そうなのか。
確かちょっと覚えてないけど、でも結局それでも誰がなってもそんなに変わらへんやろみたいな感じを匂わして終わってたような気がすんねんけど、ならなぜ今まで戦ったんだっていうとこもあんねんけど、うん、まあ、なかなか悩ましい、ま、漫画やったねあれは。じゃあ
やっぱドラゴンボールの影響は強いってことですかね。
いやでもあの人抗おうとしたよ。俺も仏像の仏像もう一回読みたい。最後の一句も最高。
そう言われると読みたいですね。
今までのジャンプの漫画のコマで一番かっこいいと思う。
へ
え。うん。いいね。じゃあ、矢部田さんの新コーナー。
いきます
か。いきますか。はい、じゃあ新コーナーです。
はい。このコーナーは突然オキチューおよびいろんな方に振られたシチュエーションに対して私がちょっとしたショートストーリーをアドリブでコメントするという。
拒否なしね。
拒否なしですよ。
今週かなり難しいから。
やだよ、もう先週のもうドドンドドン綺麗な花火にも無理やりでしたからね。
もうかなり難しい設定考えたんで、これ完全にアドリブでやってもらいますんで。
これをね、完璧にコーナーというかストーリーを最終的に仕上げるっていうのは結構難易度高いですね。
あとでジングルも入れますけど、できるだけ 2,3 分、まあ2分強で終わらせてください、うん、よろしくお願いします、
はい、
では始めます。今週のシチュエーション、戦場で追い詰められた女戦士、マシンガンの弾も全て使い果たし、もうダメかと思われたその時、不思議な力が彼女を包み込んだ。
たたたたたたたたたたたた。くそ、こんなところまで。あのゲリラ兵ね、本当にどうしようもないわ。ああ、くそ、玉切れか。もうそこまで来ている。そう、私が育ったのはカリフォルニア。ああ、暖かい国だった。お父さん、お母さん、私、女戦士なんかにならないで、国にいてお父さんとお母さんの元で反抗しないで、普通に隣の家のジョンと結婚してればよかったのかしらね。そんな平凡な人生もよかったかもしれないわ。もう私ここで撃たれて死ぬのが一番潔いわ。絶対捕虜になんかなる前に、この最初に支給された青酸カリで死ねば一番いいのよ。バリバリバリバリバリバリ、ピカーン、ドーン。何これ、私、不思議、体が金色になってるわ。どういうことなの？お前に力を信じよう。あなたは誰なの？お前はどんな生き方が望みだ？このゲリラ兵を殺せるんだったら殺しちゃいたいわね、全員。でもさっき心の中で思ったかのように、あのジョンと素敵な家族を作るっていうのも悪くないかもしれないわね。もうそんなことどうだっていいのよ、私はどうせ死ぬんだから。その願い死んでよう。Hey mom。 今あれ、おいジョディどうしたんだい、ぼんやりして。私さっきまでゲリラ兵に行ってハンモックでうたた寝しているからだよ。ほら、せっかくバーベキューなんだからお肉も焼くとし食べようよ。マム、ご飯ができてるよ。あれって、ジョン、あなたったら何言ってんだよって、君はうたた寝してるうちに悪い夢でも見たのかい。そうよ、ジョディ、早くお肉が焼けたわよ、食べましょう。そうだよ、どうしたんだよ、ただ寝してって。いや、怖い夢でも見たのかい。パパ、私さっきまでゲリラ兵とギリギリまで戦っていたの、でもこれが本当なのって言ったら、何を言ってるんだい、おかしな子だって。さあさあ早くバーベキューを食べようって。そうね、 私、生活、最初から、そう、この生活、可愛い子供たちと素敵な旦那さん、お父さんとお母さん、この暖かい国でずっと暮らしていたんだわ、いたんだわ。忘れてた。怖い夢を見たのとても、つって、それは夢だからもう忘れなさい。さあ、バーベキューを食べよう。綺麗な空。今日も晴れてるわね。ああ、君の笑顔のようにとても晴れ晴れな空だ。空だ。やだ、ジョンタラ。エンディング。ちゃんとジョンとか出てきてた。
ジョンとジョディも分かりにくい。
関わり的なのは全然なかった。
もう、釣ったら釣ってがもう、すごかったよ、なんか。
願い信じれば一番良か
った。願い信じ
る。その願い信じ
る。いや、このコーナー面白いかもな。
やばい、ね。
途中からもう。
やばい。でもショックだよね。
てか、設定がさ、終わるのが早くなかった。後半の平和なバーベキュー食べましょうみたいな。
アメリカの平和な家庭のイメージがつかねえんだよ。
女戦士なんてやめればよかった。
そうそうそう、全部説明して。なんでこれ、不思議な力が私は包んでいるわ。
そうなの、漫画とかもいらない説明がいっぱい自分で口でやってるでしょ。同じことなの、結局。ラジオドラマなんだからしょうがないでしょ。
面白い。
さよなら、エンディングです。
エンディングでーす。ということでね、ついに始まりましたね、新コーナー。どうですかね。
どうです、女戦士ジュディ。
いや、面白い。これはちょっと来週以降もしばらくやりますね、これは。
ぜひ聞いていただきたいの で、ね、シチュエーションのお便りもぜひ、はい、
ぜひ応募してますので、
ぜひぜひ、
はい、
今度太田さんもシチュエーション考えてください。
あれ考える方も難しいですね。
そう
です
ね、結構ね、うん、難しい。
じゃあもう一回ちょっとじゃあ考えてみます。
じゃあ、あのこのモグラグラジオのご意見ご感想プラスこのコーナーのシチュエーション、とんでもシチュエーション、すべての宛先は
モグラグアット太田ハイフン元子ドットコムです。mograg@ohta-motok.com までお願いします。
よろしくお願いします、
はい、ということでね、今日はちょっといろいろ撮ったんで、あんまり時間がありませんのでね、
はい、
モグラグのインフォメーションの方も続けてお願いします。
はい、2009年3月19日木曜日から3月29日日曜日までカオスラウンジ藤代うそさん企画50人展。ポストポッパーズの藤代うそさん企画です。
の50人展ですね、
はい。よろしくお願いします。
これもあの、いつも通り、木金土日でいいんですか、はい、木金土日の何時から何時までですかね。
2時から8時までなんですけど、通常営業の。なんですが、まあ2時から8時までです
。じゃあまあ、細かいインフォメーションの方はホームページをね、
はい、
よろしく
お願いします。よろしくお願いします。
まあ来週以降もう少し明確なインフォができるかと思いますんでね。はい、よろしくお願いします。ということで。
ぜひぜひ。
はい。ということで、もう時間が来てますんで、この辺でお開きということなんですけども、はい、いいですか皆さん。
はい。
もう言うことないですか。
ないです。まあ、花粉症が流行ってるみたいなんで。おしゃれなマスクをして。
ああ、そうね、そうね。
おしゃれなマスクをしたいときは、ぜひ、ドラムの人にご一報を。モグラグの方に連絡くれれば、ドラムの人がおしゃれなマックスをオーダーメイドで作るかもしれない。
おしゃれなマックス？
マスク。
マスクね。ジョディ。
ジョディ。そう、私は女戦士、ジョディ。大変だったな、ジョディもな。
いやー、もう、バンバン。バンバン来週以降もやりますので、よろしくお願いします。
来週はまた別のキャラが出るよ。
僕らグラジオボリューム42でした。ありがとうございました。
さよなら。風邪ひくなよ。歯磨きよ。
ジョディ。